縁感謝いたします。皆さんこんにちは。賛美に感謝いたします。何よりも本当に毎週毎週子どもたちのために本当に祈り労をしてくださいます先生方に心から感謝をいたします。それでは今晩の御言葉を見たいと思います。旧約聖書の吉脇14章6節をどうぞお開きください。吉脇14章6節、今日はこの御言葉を通し主に従い通したカレブ、主に従い通したカレブ、ヨシュアの14章では6節から拝読をさせていただきます。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わした時、私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永遠にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシュアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。主に従い通したカレブ、一言神様にお祈りをいたします。神様、夕飯に感謝します。特別賛美に感謝します。今あなたの御言葉をいただこうとしております。どうぞ私たち一人一人に主が必要なことを語ってくださいますように、どうぞこの御言葉をあなたが祝福してくださるようにお願いをいたします。このものもどうぞ聖霊が導いてくださり、ただあなたのご栄光のために導き用いてくださるようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。何事でも最後までやり通すことは大事だと思います。時間がかかっても最後まで諦めないでやる人というのは多くの人から称賛をいただくと思います。 同じように信仰生活においても、時間がかかってもゆっくりでも最後まで主に従い通すところ、そこに神様はその信仰の歩みに祝福とまた霊的な価値を見出されるんじゃないでしょうか。今読みしたところには、カレブが85歳の時、ヨシュアにヘブロンを相続地として願ったことが記されてありました。カレブは主に従い通した信仰の勇者でありました。彼は主に可能性があると信じて、いつも前へ進む人でありました。私たちは弱いもので、単発的にしか従うことのできない時があります。従えても一時的。しかしカレブは、困難が目の前にあっても周りの人が主に従わない立場を取ったとしても、彼は主に従い通した偉大な偉大な信仰者でありました。今読みしたところに、彼は彼氏バルニアのことを言いました。彼は40歳の時、あの民数記の24章に書かれておりますけれども、14章に書かれてありますけれども、モーセが約束の地を調べてきてくださいと12の部族の族長を選んで偵察に行くように示されたとき、多くの人が諦めた中で、いや実は12人のうち10人諦めたんですけれど、彼は入れることを信仰によって主張した人でありました。彼は85歳になった今、ヘブロンという町、大きな大きな人、アナク人が住んでいる、城壁のある大きな町が立ちはだかっても、彼は主には可能性があると信じて、その地をくださいと言った人でありました。彼は高齢になっても、85歳になっても、決して諦めたりすることなく、いや衰えるどころか、ますます気力と霊力に満ちあふれていた人でありました。どうして彼は85歳になってもそれぐらいの気力があり、どうして彼はそういう中で主に従い通すことができたんでしょうか。主に従うということはどうしても大切なことであることは私たち分かるんですけれど、どうして彼はそこまで従い通すことができたんでしょうか。今日彼の生き方から3つのことを見ていきたいと思います。まず彼が主に従い通すことができたのは、カレブが信仰の友を持っていたからでした。信仰の友を持ったからでした。お読みしました14章の6節で、時にユダ族がヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。ここでカレブはヨシュアに近づいて相続地の話をいたしました。ヨシュアはホセアという名前を持っていたモーセのしもべであり、モーセの指揮下の中で戦った兵士でありました。カレブはカデシュバルネアのことを引き出しましたけれども、そのカデシュバルネアっていうのは45年前の出来事です。カレブとヨシュアというのは45年一緒に 歩んできた信仰の友でありました。ヨシュアとカレブはただ話が合う、気が合うという仲間ではなく、主に共に従う仲間でありました。彼らは他の人が主の側に立たなくても信仰によって主の側に立つ人たちでありました。彼らは主に反対している人がいる中で信仰によって主の御言葉に頼り、主の言葉にかけて生きた仲間でありました。彼らは生まれた故郷や気が合うとか性格が似ているとか、まあ性格に似ているということはあったかもしれませんね。しかし人間的な仲間ではなく、信仰の友、信仰を高め合う仲間でありました。それをなんと45年彼らは一緒に歩みをしていた人でありました。カレブが40年のあのアラノのさまよいと言いましょうか、アラノの旅、その中でも主に従い通すことができたのは、この彼の信仰の友ヨシュアという存在が非常に大きかったんではないでしょうか。信仰の友というのは神様からの贈り物だと思います。主が私たちを支えるために励ましとして与えられている存在だと思います。聖書には主に従い通した多くの信仰者が出てまいります。特に信仰のヒーローと呼ばれているあのヘブル記の11章に書かれてます、いろんな信仰のヒーローたち、彼らに共通しているのは、彼らには信仰の励ます友があったということであったと思います。その信仰の友のヒーローには書いていないですけれど、旧約聖書を見るとダビデ、イスラエルの王、皆さんご存知の通りに彼にはヨナタンという友がおりました。新約聖書に移ってペテロ、イエス・キリストを3度否定したあの12弟子の筆頭のペテロ、彼はイエス・キリストがよみがえって天に昇られた後残されて、そして福音を大胆に伝える使徒となりました。しかし新約聖書の使徒の働きを見ますと、彼が大胆にメッセージした時、彼にはヨハネがおりました。ある時は彼にはヤコブがおりました。使徒パウロ、彼にはバルナバが与えられておりました。ダビデもペテロもパウロも、そして私たちが今晩見るカレブも、彼らは信仰を全うし主に従い通した信仰のヒーローたちでありました。しかし彼らには信仰の友が与えられていたんです。初代教会、厳しい迫害がありました。しかし彼らのあの教会の中にも信仰の友という霊的な存在があったんではないでしょうか。彼らは楽しさも、彼らは厳しさも、苦しみも分かち合っていた教会の兄弟姉妹でありました。使徒の働きの2章の40節や42節のところを見ると、彼らは物をやり取りしていたと書いてあります。共に喜び、共にパンを裂き、そして祈っていた、交わりをしていたと書いてあります。彼らが力強く前進できたのは信仰の友という支えがあったからでは、あったからではないでしょうかね。伝道者の書の4章の9節にこのような言葉があります。二人は一人よりも勝っている、二人がロークすれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。 倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。信仰生活では私たちも山があります。しかし時々暗い谷もあります。楽しい時もありますし、恵まれて本当に幸いな神様の栄光を反し、神様の祝福をいただくことがあります。しかし私たちの思っていないような苦しいような時もあります。しかし特にそのような谷、苦しい時を過ぎる時、辛い時、その時私たちを励ますのはもちろん御言葉を励まします。主は共におられることを励まします。しかし寄り添ってくれる信仰の友の存在、祈ってくれる友、間違っていたら、いやそれ間違ってるよ、こっちだよと言って信仰を高め合ってくれるような友、そのような存在があれば私たちの信仰生活でも弱いですけれど主に従っていかないといけないと励まされていくんじゃないでしょうね。私たちは弱くて何か進むことができない壁が前に現れるとそこで躊躇してしまうものです。その中でそのようなところを、そのようなことを理解してくれる友は必要としているんではないでしょうか。箴言の17章の17節にこのような有名な言葉が書かれています。友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれると書かれてあります。私たちはどうでしょうか。信仰の友があるでしょうか。人間的にですね、悲しが合う、気が合う、そうじゃないです。信仰の友です。信仰を高め合う友、励まし合う友、カレブがその45年の歩みの中でそのヨシュアという存在が彼の信仰を高めていったように、あの10人が反対した中で、いや私はこっちの方行きます、私は行きます、主の側に立っていくその友、カレブが主に従う通すことができたのは彼と共にその主の側に立って歩んでいこうとしたヨシュアがいたからじゃないでしょうか。私たちもそのことを覚えたとき、主にあるこのような兄弟姉妹にの教会に感謝したいと思うんです。教会とは何でしょうか。教会の存在は何なんでしょうか。もちろんイエス・キリストの福音が伝えられるべきところであります。しかしそれと同時に信仰者の信仰を互いに励まし合い高め合う場所でもあるんじゃないでしょうか。共に集まり、共に祈り、そして共に交わり合う、これは私たち教会の大きな大きな特権ではないでしょうかね。ですから集まりに私たちは本当にもう一度改めて集会に積極的に集まり、共に声かけ合い、そしてチャンスがあれば祈り合い、そしてできるならば神様の栄光のために賜物を生かして共に労使奉仕していくことができれば、私たちは信仰が高められていくんじゃないでしょうか。そしてその積み重ねが主に従い通す信仰者として私たちが進んでいくことができるんじゃないでしょうか、ね、どうしてカレブは従い通すことができたんでしょうか。信仰の友を持っていたからでありました。もう一つ、どうして彼は従い通すことができたでしょうか。それは彼が忍耐し信仰を保ったからでした。忍耐して信仰を保ったからでありました。14章の6節、時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知です。 主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバネラから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。ここでカレブは主が話された45年前の約束を持ち出してきました。その約束というのは、カナンにあなたは入ることができますという約束です。それだけではなく、入ってその地を所有することができるという約束でありました。それは神様が神のしもべモーセに約束されたことで、民数記の14章24節に書かれた約束でありました。ご存知の方ともおられると思いますけれども、こういう約束でした。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる、彼の子孫はその地を所有するようになる。彼がヨシュアにヘブロンを願ったのは、実はこの約束を彼はずっと信じていたからでした。85歳になってもう45年も経っているにもかかわらず、彼は神様のその与えてくださった約束を頭から絶対に忘れることがない人でありました。そしてその与えられた約束は必ず成就する、神様は真実であるということを信じて、彼はどんな時にもその約束を忍耐し信じ続けた人でありました。この後彼は7節8節で、私は45年間こうしたんです、ああしたんです、人々は反対したけど私はこうしたんです。実は彼は45年私は忍耐してきました、信仰を保って従い通してきたんですということを彼はここで言ったんです。また彼は10節のところで、今ご覧の通り主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらさせてくださいました。主は約束された言葉をということを、彼は12節でも2度主が約束された、主が約束されたと繰り返しております。つまりカレブはですね、私は神様が約束してくださったその言葉をずっと忍耐を持って信じてきているんですって。人々は違う方向を行ったかもしれないけど、神様はモーセを通して私に言葉をくださったあの約束、それを私は信じてきているんです。その結果が主に従い通すという信仰の歩みになってきていたんですね。ひょっとしたら聖書には書いていませんけど、こんな叫びが彼の心にあったかもしれませんね。ああ人々は何度もつぶやいた、ああもうモーセに、もうエジプトに帰りたい、けど私は忍耐してきました。彼らは主を捨てましたけれど、私はこの主の約束を信じてきていました。ひょっとしたらそういうふうな心の叫びが彼の中にあったかもしれませんね。いずれにせよ、主に従う通すためには忍耐は必要じゃないでしょうかね。もう諦めてしまって忍耐がなかったら私たちは従い通すことができません。忍耐がなくても1回2回は主に従うことができます。しかし主に最後まで従い通そうと思えば、私たちの信仰には忍耐はどうしても必要な要素ではないでしょうか。 聖書を見ますと、あの信仰の偉大な父アブラハム、彼は忍耐の人でした。神様が約束の子を与えると言葉を与えおっしゃった時、彼はその約束がなるまで25年忍耐いたしました。ローマ人の手紙の4章の20節にこのように書かれてあります。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました、と書かれてあります。兄弟姉妹、本当の信仰というのには2つの要素が必要だと思いますね。信仰というのは信じることと待つことだと思います。信仰って何でしょうか。信仰は目に見えないものをあるということを信じる信仰です。しかし同時に信仰というのはある意味で忍耐、待つこと、これも信仰じゃないでしょうかね。私たちは今はですね、非常に便利な時代でありますね。ですからもう忍耐が必要でない時であると思うんですね。お腹が空けばですね、まあ一般的に言いますと3分待てば美味しいラーメンが食べれますね。3分ぐらい待てばお湯注いで3分蓋してたら美味しい麺が出来上がりますね。待っても3分です。この前私うどん食べようと思いましたね。うどんのところに5分って書いてありました。知らなくて3分で開けたらなんか麺が硬いなと思ったんですけど、5分って書いてありました。それでも5分ですね。今は携帯がありますね。すぐ連絡できますね。便利です。まあ昭和の時代と言いましょうかね。私も昭和生まれで、まあそんなに長く昭和を生きているわけではないので大きなこと言えないんですけれども、携帯がなければ連絡したければ、いわゆる電話ボックスというものに駆け込まないといけなかったですよね。けど今はそんな必要がないですね。手元にあれば、まあ、よっぽどそういう何かの時にはまあ必要なんですけれど、そういう時代ですね。まあ電話じゃなくても伝言を伝えるにはもうメールですね。まあなんていうんですか、 SMS いうんですか、メッセージをプッと送って、あ、 LINE とかですね、そういうのがありますね。便利です。送ったら向こうの人が呼んだかなっていうものがビチッと見えるって便利です。待たなくていいですよ。それは私がまだ生まれてない時なんかはもちろんそうだったと思いますけれども、何か伝えようと思うとはがきを出してですね、投函して何日か経ってそれが相手に届く、そして言葉が伝えられる、そういう時代です。ですから今私たちは待つということをしなくなりましたね、ほとんど。まあしなくなったというのは結果であって、する必要がなくなってしまった時代だという。しかし待つということは大事なことだと思うんですね。待つことによって私たちは自分で考えるようになったりですね、何か待つときに何か必要な大切なことを自分で考えて、またその時間で教えられたりというのは待つということをするときじゃないかと思うんですね。カレブはどうして主に従うことができたんでしょうかね。彼には忍耐の信仰があったからだと思うんですね。神様が約束されたその言葉をずっと握りしめろ、そして忍耐して自分の信仰を保つ人だったと思うんですね。ヘブル人の手紙の10章の36節にこうあります。もう暗記されている方も多いと思いますが、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。 忍耐です。私たちも諦めないで、このカレブの信仰に励まされてですね、忍耐をもって信仰を保ち、そして主の道を従い通していく信仰者になりたいと思うんですね。そして主が来られるまで、主が私たちをお迎えに来てくださる時まで、最後まで主に従い通すことができれば、なんと幸いではないでしょうかね。大きいことができなくても、大きな成果が上げられなかったとしても、イエス様が私たちをお迎えしに来てくださるその時まで、今のこの信仰を同じように保って忍耐して従っていく、私たちもこのカレブの信仰に励まされていきたいと思うんですね。私たちに忍耐はあるでしょうか。私は忍耐が少ないですね。もう人から言われたり、人から何かのことを聞いたりするとすぐにカチンときてしまうんですね。自分のいわゆる冷静といいましょうか、コントロールがなかなかできないですね。それ認めます。しかし忍耐して自分の信仰を保ち、主に従い通すものでありたいと思うんですね。どうしてカレブは主に従い通すことができたんでしょうか。最後三つ目、それは主が共におられることを力としたからです。主が共におられることを力としたからでした。12節、どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったんです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。彼はここで85歳になっていました。もう壮健ですと言いました。しかしその85歳になっているにもかかわらず、なお彼はヨシュアに向かって、どうぞあの産地を私にください。この産地ってですね、平地じゃないです、山ですね。皆さん考えてみてください。85歳で山に登るんです。戦わないといけないんです。しかもそこに住んでいるのはアナク人です。もう聖書ご存知の方はご存知、もうご理解いただいていると思いますけど、アナク人は大きな人たちですね。巨人です。しかも聖書ははっきり言っていますね、城壁のある大きな町々でした。しかしそのような町、そのような人々を彼はどうぞ与えてください、ヘブロンをください、相続地として与えてくださいと願いました。しかしそれは彼の人間的な力や経験だけではなく、彼はこう言ったんですね、主が共にいてくだされば、主が約束されたように私は追い払うことができましょう。主が共にいてくだされば、彼は大きな大きな壁を前に、目の前にしても主に従おうとすることができたのはなぜでしょうか。主が共におられることを覚えていたからではないでしょうかね。主の臨在を力とする、主が共におられることを信仰の力、励みとする、それがカレブの生き方で、聖書を見ますと、神様が共におられたその人が豊かな祝福を受け、そして困難にも立ち向かっ、困難を乗り越えていった人のことが書かれてありますね。創世記の40章、エジプトに売られたあのヨセフです。彼は非常に厳しい中に入れられましたね。彼は悪いこと 何一つしていないんです。神様から与えたその夢を兄弟に話したんです。憎まれました。売られました。 穴掘られてそこに入れられました。そして見ず知らずのところへ連れて行かれました。そしてそこで彼は忠実に歩んでいたんですけれど、ポテファルの妻に言い寄られて、それを断ると正当でない理由で彼は牢屋に入れられてしまったんですね。しかし聖書はその時繰り返し繰り返しこういう言葉を残しているんですね。主は彼と共におられた。主はヨセフと共におられた。彼は一言も何も言うことはありませんでした。しかし彼がそのような獄中の中や、またいろいろ厳しい中にあって彼が乗り越えていくことができたその力というのは、彼が共におられた主のことを忘れなかったからじゃないでしょうか。イエス・キリストの十二弟子、イエス様が十字架にかかって、そして墓に葬られてよみがえられた後、イエス様は昇天された後、される前に弟子たちを集めてこうおっしゃられましたね。全世界へ出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。12人、いや11人に全世界へ出て行って、全世界の人口に対して11人です。イエス様は彼らにとんでもない宿題を与えました。しかしイエス様は天に上げられる前に彼らにこのようにおっしゃいましたね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつもあなた方と共にいます。彼らは多くの迫害に遭いました。しかし彼らが大胆に福音を述べ伝えていたことは、もう使徒の働きを読んだら書いてありますね。神様の力にあふれて、御霊の力によって人ができないことを彼らは何度も何度もいたしました。何よりもイエス・キリストの福音を大胆に述べ伝える人たちでありましたね。どうして彼らができたんでしょうか。あのペテロを見ても、イエス様は私は知らない、あの人とは関係ないと三度も呪いを仕掛けて、誓ったあの人が、この方以外によっては救いはありませんと大胆に伝えるような人になりましたね。どうして彼がそうなったんですかね。主が共におられるということを力としたからじゃなかったですかね。パウロも迫害に遭いました。牢屋に入れられました。しかし彼の手紙を見ると、彼は牢屋の中にあっても喜びがありましたね。どうしてでしょうか。主が共におられることを力としたパウロであったからじゃないでしょうかね。ヨセフも十二弟子たちもペテロも、そしてパウロも、いろんな問題、厳しい中に入れられました。しかし彼らは皆主の道を最後まで従い通した人でした。どうしてできたんでしょうか。主が共におられることを力としたからじゃないでしょうかね。イザヤ書の41章にこのように書かれています。今朝も御言葉を見ました。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、あなたの私の義の右の手であなたを守る。今年私たちはどのようなことが起こるか分かりません。まだ始まったばかりですね。仕事のことや、また勉強のことや受験のことや、いろんなことが私たちに向かってきて、ちょっと戸惑ったり動揺したりすることがあるかもしれませんね。しかしカレブのように、主が共にいてくださるんだったら、この信仰、主が共におられるということを力とし、励みとし、そして信仰によってそのチャレンジをも立ち向かって一歩踏み出していくとき、主は素晴らしいことを私たちに見させてくださるんじゃないでしょうかね。正月に箱根駅伝というのがありましたね。箱根駅伝見られた方ありますかね。私はちょっと全然見れなかったんですけれど、今年もいろんなドラマがありましたね。特に まあ、大東文化大学の第一区を走られた新井康平選手ですか。感動を与えましたね。彼はスタートした時ちょっと誤って転倒したんですね。けど彼は痛みに耐えてその一区を諦めないで走り通したんです。タスキを次の人につないだんです。20人中18位ぐらいだったでしょうか。けど彼は諦めずにその自分の任されたその第一区を走り切ったんです。その走り切った彼の姿は全国に感動を与えましたね。しかし彼が転倒した時分かりません。私は彼にインタビューしてませんし聞いてませんので分かりません。しかし彼がその時にも最後まで走り切ろうと思ったその力となったのは何だったんでしょうね。いろんな要素を挙げられると思いますけれど、一緒に走ってくれている後ろで声かけてくださっている仲間の存在、コーチの存在、分かりません。コーチは止めたのか行けと言ったのか分かりません。しかし彼の脳裏の中に仲間の存在というのは大きかったんじゃないでしょうか。絶対これをもう第二の人に伝えて渡さないといけない。今まで一生懸命やってきたあの練習裏切ることになる、あったかもしれません。しかしある意味私は信仰生活を考えたときに何か似ているようなことも教えられることもちょっと思ったんですね。私たちも信仰生活で信仰の友を持っていつも励ましてくれる。あの箱根駅伝の時にもうずっとですね、沿道に頑張れ頑張れと大学の旗が振られたりですね、もう声かけられて何十万という人がおられますね。ずっと彼はそれに励まされたんじゃないでしょうか。仲間の声援に後押しされたかもしれません。しかし私たちも信仰生活で信仰の友を持つ、仲間が仲のいい友達じゃないです。信仰の友は話が合う友達じゃないです。互いに信仰を高め合う友です。神様に従っていこうとするその友です。これは私たちに必要なことじゃない思うんですね。主に従っていこうとすると、いや主の道を従い通していこうとするとその存在は必要だと思うんですね。カレブはそうでした。カレブは諦め忍耐しました。そして何よりも主がそばにおられることを覚える人であったんですね。何度も何度聖書を見ますとこのヨシュア記のところにもう二度も私の神主に従い通しました。旧約聖書を見ますと彼はこのことを6度言っています。ヨシュア記の後半のところにも彼は言っています。別の書簡のところにも彼がそういったことが書かれてあるんですね。どうしてカレブは主に従い通すことができたんでしょうか。信仰の友を持っていたことです。そして忍耐していたこと、主が共におられることを力としていたからだと思うんですね。85歳になっても衰えることなく身を引くことなく大きな大きな人を見てもあのヘブロンの町を見ても信仰によってヨシュア、どうぞこれを私に与えてくださいませんか。信仰のチャレンジをする偉大な偉大な人であったんです。そして自分のこの信仰の道を最後まで走り切った人だったんです。私たちも2019年いろんなビジョンを持ちます、目標を持ちますけれど、その目標の一つとして今年19年、主にあって主に従い通す一年でありたい、このビジョン、この目標を持って歩んでいくことができれば神様は私たちのそのビジョンと信仰にある歩みを 豊かに祝福してくださるんじゃないでしょうか。私は私の主に従い通しました。お祈りをしたいと思います。天のお父様、カレブに感謝します。主に従い通したカレブ、どうぞ私たちを助けてください。今年一年、主に従い通していくことのできる信仰者となることができるように私たちを導いてください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。